皆さんこんにちは、 AMG の小倉でございます。
同じく AMG の戸川です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は小倉と戸川の2人でやっていこうと思います。戸川雄二さんですね、戸川雄二、雄二と僕は呼んでるんですけれども、雄二さんとお話しするのも久しぶりですね。
そうですね、本当この親父2人組のね、組み合わせは初めてだと思いますね。これは
そうですね、ポッドキャストでするのは初めてですし、そもそもゆうさんとゆうじさんと話すのが1週間ぶりぐらいかな。
そう、いや、もう数ヶ月、1ヶ月ぶりぐらいだと思いますけどね。はい、
前回ね、そのチーム飲み会で、お話ししてから以来ということですけれども、まさにこれね、リモートワークの、はい、まあ、弊害といいましょうか、なかなかね、そのコミュニケーションが取りづらくなるということだったので、久しぶりにお話ししてみようというふうに思い立ったわけですけれども、で、今日ちょっとね、はい、ゆうさんにお伺いしたいのは、まあ、ゆうさん、ゆうじさん、香港在住でして、で、先日、香港から日本へ、そしてまた日本から香港へという、その香港日本の往復をされて、で、コロナウイルスね、まだまだ猛威を振るっておりますけれども、世界中で。で、どういった対応がその日本側でなされたか、あるいはその日本から香港に戻ってくる際に香港はどういった対応をしたのかというところ、なかなかね、こちら経験できないことですので、今日はお話ししていただこうと思っております。で、はい、ちょっと2つね、香港から日本へが1つで、その日本から香港へが2つ、ちょっとボリュームがありますので、前半後半、日本から、香港から日本編と、その日本から香港編と、まあ、2つに分けてお話ししていただきたいと思います。まず香港から日本ということで、まず戻られたのは1ヶ月前ぐらいでしたっけ？
ですね、6月5日の夜の便だったんですけど、
はい、
まあ、9時頃、夜の9時頃に成田だったんですけど、成田に到着したのが9時頃、はい、そこから、まあ、PCR 検査を必ず受けなきゃいけないっていう情報を得てたので、
はい、
まあ、あとはその検査結果が出るまでは、まあ、ホテルに滞在っていうのも聞いてましたので、まあ、若干こう気長に、まあ、帰国してゆっくりしたい気持ちもあったんですけど、まあ、初めてのことですので、まあ、どういうふうな流れでこう入国できるのかなというのが興味があったので、まあ、それを少し私が経験した中でですね、お伝えできればなと思ってます。
はい、飛行機の様子なんかはどうでした？先生、
飛行機はですね、中は乗客が8人ぐらいしか確かいなかったと思いますね。
で、8人、
CA、はい、でキャビンアテンダントが8人なので、もう、はい、マンツーマンでこうお食事とか、こう、はい、ファーストクラスみたいな、もう今までで経験したことがないぐらい、こう手厚いサービスを受けましたね。
なるほど、
はい、
なるほど。皆さんやっぱり衛生管理は大変でした。そのゴム手袋をつけてとか、マスクは当然ですけれども、はい、アルコールで消毒したりみたいな、ね、いうのはこまめにされてた印象ですか？
日本の日系の航空会社を利用したんですけど、
はい、
やっぱりこうアルコールとか、夜の便だったのでアルコールとかを飲みながらこうゆっくり移動したいなと思ってたんですけど、
うんうん、
やっぱりそのアルコール類の提供ができないっていうのと、あとはその、はい、カップに入れてこう、はい、物をサーブするっていうのはできないみたいで、ペットボトルとか、
はい、
ペットボトルとか、あと機内食もすごく簡易なもの、
うん、
で提供されてたので、まあ、その物とクオリティとしては通常よりはちょっと劣ってはいるんですけど、
うん、
まあ、それは衛生管理ということで航空会社も徹底してやってるので、まあ、納得はしましたけどね。あとは、まあ、本当に1対1の対応をしてくれたので、
はい、
本当こう途中でアイスクリーム食べたいとか、こう、はい、喉が渇いたんで ペットボトル追加でお願いしますとかっていうのも本当近くに CA さんがいらっしゃったので本当にファーストクラスの待遇でしたね。
なるほど。じゃあ たかだかね、その4時間5時間のフライトで最高の待遇を受けれたと、ファーストクラス並みの待遇を受けれたと。で、じゃあ到着されましたと。で、PCR 検査が待っているわけですよね。その手続き的にはどうでした？はい、スムーズでしたか？
そうですね、機体を出てからですね、はい、まあ、厚生労働省の職員の、まあ、スタッフの方に、はい、まあ、連れられて、まず、入国の審査の前にですね、まあ、その PCR の検査の説明と、あとはその滞在先のホテルでの過ごし方、あとはその、まあ、陰性であればその14日間ですね、2週間の、はい、潜伏期間というのがあるので、まあ、まあ、それの、過ごし方の説明を受けてから、はい、まあ、順次 PCR 検査、長い綿棒みたいなものをですね、鼻の中にこう入れられて、鼻の奥の方まで入れてくるんですよ。
で
も、すごくこう、痛くもあり、かつ、くしゃみが出ちゃうんですよね。
でしょうね。
で、
う
ん
う
ん、はい。くしゃみが出そうで、そのマスクも、その鼻のとこまで下げてもらって、口は覆ってもらっても結構なんですけど、鼻は出してくださいと。で、そこからまあ PCR 検査を受けて、はい、まあ、入国ですよね。
うんうんうん、
で入国手続きをしてから、また一つのグループに集められまして、
はい、
今度はその、まあ、まあ、待機場、空港にも待機場っていうところがありまして、でそこで、はい、まあ、だだっ広い体育館みたいなところあるんですね。体育館みたいなところがありまして、はい、そこで、まあ、そうでしょうね、1時間から1時間半ぐらい、こう、まあ、他のグループを待つような形で、
うんうん、
待機させられました。で、まあ、その待機場っていうところは、まあ、よくその災害とかの体育館に置いてあるような、こう、段ボール型のベッドとか、うん、
はい、
あと、ベンチとか椅子とかが置いてあって、あと、食料品とかも、うんうん、まあ、サンドイッチとか、ペットボトルのお茶とかが置いてありました。うん、で、あとは、たまたま、こう、私、トイレ行きたかったりとか、あと、はい、ちょっとお金を下ろしたかったので ATM に行きたいとか、そういう要望を伝えたところ、係の人が、専属の係の人がいるんですよ。
はい。
こう、執事みたいなですね。
はい。
一人につき一人のこの対応する人がいまして、うんうん、まあ、その人と一緒に、こう、空港内を移動するっていう形になりますね。
あ、一人につき一人の方がいて、でその方が常に横にいらっしゃるみたいなイメージですね、
はい、みたいですね。それなんでって聞いてみたら、たまたまネパール人の女性だったんですよ。
あ、その一緒に
お付きの人が、
はい、
はい、でそれで聞いてみたところ、まあ、途中で例えば逃亡したりとかですね、
はい、
そういうのを防止するためにまあ、付き合ってますと。
それは厚生労働省に雇われてっていうことなんでしょうね、きっと。
おそらく空港の職員ではないので、おそらくその要因のために、うん、そのために雇われた方だと思います。
なるほど。で、そちらでその1時間、1時間半待機をして、で、はい、まあ、皆さん宿泊は違うわけじゃないですか。14日間過ごす場所は違うわけで、そのちりぢりになって行かなきゃいけないですよね、はい、そこは普通にタクシーなんかには乗れるんですか？
これはですね、待機場に、まあ、まず待機場で皆さん集められまして、で係の人からですね、はい、2つに、まあ、選択肢があると、これから、はい、で1つ目は、はい、ハイヤーか、もしくは家族の人が、こう、迎えに来てくれるっていうパターン。
はい、
あとは、まあ、ホテルに、泊まっていただいて、で、うん、そこから、家族、もしくはハイヤーの方、ハイヤーで帰っていただく方っていう2パターンあるみたいなんですね。
あ、なるほど。家族が迎えに来ていれば、別にホテル滞在ではなく、自宅に滞在することもできるということですね。
可能ですね。可能みたいです。ここはちょっとおかしいなと思ったのが、まだ検査結果が出てないにもかかわらず、そういう選択肢があるんだなっていうのは疑問に思いましたね。
確かに。そんな場
そ
所
こ
も
が
用意
ちょっ
できないって
と、
いうことですかね。
私の場合は、PCR の検査の説明を受けたときに、どこのホテルに泊まるんですかって聞いてみたところ、私の場合は、成田空港の近くのビジネスホテルでした。
じゃあ、もう指定されていて、もうこちらが選択することはできないっていうことですね。成田空港のその
そう
ホ
で
テ
す
ル
ね。
に泊まりなさいということですね。
そうみたいです。それ以外のところはありませんかということを聞いたら、もうそこだけしかありませんと。で、もしその場所が満室だった場合っていうのは、なぜか中部国際空港の近くのホテルになりますって言われたんですよ。
中部国際空港？じゃあまた飛行機に乗るんですか？まあ飛行機に乗る距離じゃないですか。
その通りなんですよ。
ど
私
うい
が帰っ
う、
たとき、僕が使えたときはもうガラガラだったので、そこまでは、そこに泊まることはなかったんですけど、場合によったら中部国際空港に泊まることになりますと。で、それまでの飛行機はこちらで手配しますというこ
じ
とを
ゃあ
言わ
チ
れた
ャー
ので。
ター機かなんかちっちゃい飛行機で行くっていうことですか？わざわざ愛知
そう
県
な
ま
んです
で。
よ。で、陰性の結果が出てからまた成田まではちゃんと足を確保しますとも言われたので、よ
なる
かっ
ほ
たと思っ
ど。
て。
なるほど。で、ゆう
す
さんの
ご
場
く、
合は、もうご実家といいましょうか。奥様のご実家に帰られた感じですよね。
そうですね。妻の実家にお世話になりますので、今回は成田の空港の近くのホテルに泊まって、実際、陰性の結果が出たのが、2日後だったんですよ。
なるほど。
当日、日本に入国した当日が夜だった、9時過ぎだったので、その日は泊まらなきゃいけないっていうのは分かってたんですけど、じゃあ次の日には分かるだろうっていう、ちょっと楽観的な考えだったんですけど、係の人曰く、次の日の深夜に結果が分かるので、2泊してくださいと。2泊
な
で
る
す
ほ
ね。
ど。結果が分かるま
な
でホ
の
テ
で、
ルに滞在しなさいということですね。
そういうことです。トータル3日間、成田空港の近くのビジネスホテルにお世話になったんですけど、結局3日目の8時頃に、各部屋に電話がありまして、で、そこで陽性でしたっていう係の人からの連絡があり、荷物をまとめて、空港の方に、陰性だっていう結果を受け
そうですね。今ちょ
て、
っとびっくり
ホ
し
テ
ま
ル
した
の
けど、
方、
陽性ではないですよ
そう
ね。
ですね、陰性ですね。ごめん
陰性
なさい、ちょ
だっ
っ
てい
と、
うこと。
そうですね、久しぶりの、登場でちょっと緊張している模様ですね。で、そこからですね、空港の方まで、そのシャトルバスで、送ってってもらいまして、で、家族がピックアップするっていう形になります。
なるほど。じゃあ、あまりその潜伏期間がどうとかいうよりは、PCR 検査を受けて、その結果が出るまでのそのホテル滞在でということで、じゃあそこから実質的には陰性反応ですということが分かってからは、もう実質フリーと言いましょうか。もうどこで何をやっててもいいみたいないう状態なんでしょうか。それともまだ監視は続くんでしょうか。
そうですね。こちらも、PCR の検査、入国したときに、PCR の検査とともに説明を受けたんですが、仮に陰性であって、解放されたとしてもですね、自宅で2週間、おとなしくしてください。外出は控えてくださいっていうふうには説明を受けまして、で、かつ、なんていうんですかね、法的な、抑止力っていうのは、 ないので、
はい、
まあ、あくまでも自主的に従ってくださいっていう形でした。
なるほどですね。なるほど。で、そこからご自宅で、滞在されたわけですけれど、何か連絡とかはあったんでしょうか、はい、その、厚生労働省からの連絡なんかは。はい、
これはですね、まあ、日本らしからぬ、こう、IT システムをうまく利用していると実感したのが、
はい、
その、説明を受けているときに、その、LINE、はい、アプリの LINE っていうのがあると思うんですが、
はい、
LINE と厚生労働省が、こう、まあ、タッグを組んでですね、
はい、
追跡のアプリを作っているんですね。
はい。
で、まあ、追跡のアプリを登録をするとですね、自動的に、はい、毎日なんですが、14日間限定なんですが、毎日だいたい11時から12時の間にですね、
はい、
自動音声で連絡が来るんですよ。
あ、電話がですね、そのアプリに、はい、
はい、
あ、電話がかかってくる、はい、アプリを通じて電話がかかってくるってことですね。
はい。で、かかってきて、うんうんうん、まあ、そのかかってきた内容っていうのが、もう2つの質問にシンプルに答えるだけであります。
はい、
で、1つ目の質問が、はい、まあ、ご自身、まあ、その、今回帰国した方、対象者の方が熱があるかどうか、38度以上の熱があるかどうかの確認と、あと2つ目が、はい、その、まあ、家族の方が、その病気になっているかどうかですね、体調を崩しているかどうか、っていうのを確認する、その2つの確認事項だけで終わります。
なるほど。電話がかかってきて、それは、自動音声かなんかでかかってきてっていうことですね。
そうです。自動音声なので、まあ、はい、その回答もはいかいいえの2社だけなんですね。
なるほど。
なので、はい、いいえで、それで終わってしまいます。時間的にはもう10秒ぐらいで終わってしまうような感じですね。
そのよくね、そのコロナかどうかを相談する基準として37.5度以上っていうのがありますけれども、ゆうさんが、はい、毎日そのかかってくるその電話では38度というふうに言われるわけですね。
ぐらいですね。38度以上っていうのは聞いてますね。
38度以上。
はい。
なるほど。で、それが、毎日かかってくると。で、そちらは、
そうですね、
PCR 検査が出てから2週間ということですか？それともその入国してから2週間ということですか？
入国してから2週間ですね。
なるほど、なるほど。
はい。
なるほど。で、じゃあ、毎日それにはいと答えて、でそちらのはいは録音されるわけですか？その自分のはいという声が録音されるということですよね。
おそらく記録として残っていると思うんですね。
うん、
これも面白いことで、まあ、はい、取れない時っていうのもあるんですね。1日1回しかかかってこないので、
うんうん、
毎日11時から12時の間の1回しかかかってこないんですよ。
なるほど。
なので、まあ、何かこう、何かやってて取れない時とかもあるので、で、それで、まあ、答えたくても折り返しのあれもないんですよね。
なるほど。
なので、まあ、取れる人は取って答えてねっていう感じみたいですね。
なるほど。
印象的には。
なるほど。じゃあ、その、繰り返しかかってくるわけでもないし、こちらから連絡する手段もないということですね。はい、
そうですね。
なるほど。で、
すごく、
まあ、それ以外には何かありますか？その電話以外には。
あとは、まあ、その帰国者の方の追跡とか、状況の確認はそれぐらいですね。あとは何かこう、書面で提出しなきゃいけないとか、あとはその後日、はい、その、まあ、14日以降に、こう、何かインタビューをしなきゃいけないとか、っていうのも特にないので、あくまでも自主的にやってくださいっていう感じでしたね、肌感覚だと。
なるほど。なるほど。じゃあ、それで、おしまいということ ですね。よくわかりました。あ、香港から日本へ帰国される際の、参考にしていただければと思います。で、次はですね、日本から香港に戻った時のですね、状況ですけれども、これは回を改めてまたお届けしたいと思います。じゃあ今日は、このところで、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。